田山六夜作早春。風邪をひいた床の中で、かげろう日記を読む。学生時代にもよくひっくり返したものだが、今になって読むといろいろなことがはっきりと分かって面白い。何のことはない。それはその自分の心境小説だ。やれ源氏、やれ枕草子と言って、普通はそれ以外に何もないように言っているが、こういう心境小説が、しかも時の大臣の重いものの書いた心境小説が残っているとは、いかにしても不思議だ。私はそこからいろいろなものを探し出した。私はそこから一番先に優しい女の心を、今と少しも変わっていない女の心を探し出した。低粛な心を探し出した。男は相変わらず放棄で、女はいつも低粛であることを。また、その女の低粛は半分以上子供のために巻き起こされたものであることを探し出した。続いて私は、今の文壇にある心境小説よりも、一層深く細かく突っ込んで書いてあることを、ローカルであることを、大臣の重いものであっても、決して負けてはいずに、男のわがままを十分に懲らしめていることを、勝手に振る舞っていることを、決して奴隷のようになっていないことを探し出した。私は愉快だった。私は女がその恋の苦しさにこらえずに、折々家を出て、山寺に参道するあたりの情を読んで、恋する者の辛さに深く同感した。男と女の違いこそあれ、ユイスマンスの途上をそのままそこに見出したような心持ちさえした。やはり良いものは残るな、と私は思った。本当のものということを私はよく口にするが、つまりこれだな、と思った。心境小説が良いとか、本格小説でなくてはいけないとか言って議論するがものはない。本当でさえあれば良いのだ。やむにやまれず書いたものでさえあれば良いのだ。私は続いて、それによって、その自分の京都の市街の様をかなりはっきりと目の前に浮かべることができた。その自分にも火事がよくあった。ある夜は、その家の近くが焼けて、大騒ぎをして、慌てて荷物などを出しているのに、大臣が見舞いにも顔を出さない。大方、他の女の方へ先に見舞いに行っているのだろうと言って腹立たしげに書いているあたりなども私の心を引いた。ことにあの三条から大阪山に出て行く街道、今の大津行きの電車の通っている道は今よりもかえってその自分の方が賑やかであったらしく、国主などの友を大勢連れて威張って上京する様が、はっきりとその中に書いてあった。京から唐崎あたり、または石山あたりは、日帰りに女車で遊びに出かけて行って帰ってくるのに、ちょうど良い童貞であったらしい。大阪山の下の走り、今でもその跡がちゃんと残っているが、その記事などは、ことにはっきりと目に見えるように描き出されてある。長谷の観音の流行仏であったことも、またそこに賛同する者の多かったことも、女が壺相続をして網代車に乗って出かけていったことも、この長谷への童貞が三日時で、初めの日は宇治から船ないし車で、木津川のこちら側の橋寺に一泊し、この寺は未だに残っている。 その次の日は、大和の燕市に行って一泊し、その明くる日に、やっと長谷に着くことになっていることも、私はその中から探し出した。今と比べてみると、何もかも珍しかった。編中で一番面白いのは、大臣の連れないのに豪を煮やして、尼になる覚悟で、鳴滝の山寺に参籠する嬢である。あそこは立派に小説になる。その子の道綱が大臣とかの女との間に挟まっている形なども素敵である。今も昔も少しも変わらないという気がする。今もそこらにそうした恋に悩んでいる人たちはいくらもあるに相違ない。寺のこともかなりにわかるが、もう少し深く調べたなら、参道の部屋のありさまとか、炊事の具合とか、参道したものと寺の坊主との混じり合った生活の様とか、そういうものがもっとはっきりとわかってくるであろう。今と違って、寺の栄えた様も飲み込まれてくるだろう。それにしても、その鳴滝の寺というのはどこであったろう。高尾のあの寺ではあるまい。鳴滝には今は五智如来の堂しか残っていないが、あそこいらにその大きな寺があったのであろう。もっと探してから出かけて行ってみたいと私は思っている。女はそこに長い間いて、少なくとも半年くらいはいて、大臣や親類たちのたびたびの下山の勧誘にはどうしても応じなかったが、しかも尼にもなりきれずに、こうした姿で京に帰るのには忍びないと思いながら、愛欲の絆にほだされて、ある日急に思い立ったようにして、そそくさとそこから下山して帰ってくる様が面白い。けれど道はかなりに遠かった。あの鳴滝から京の二条あたりまで少なくとも四里はある。で、何彼と支度をしているうちに一刻も早く立とうと思ったのがつい暇が取れて、鳥の刻というから今の夕の六時にその鳴滝の山寺を立って、夜遅く、亥の刻、つまり今の十時になって、自分の家に着いたことが書いてある。そしてその後ですぐ筆を続けて、どうして帰ってきたろう。愛も何もない男のもとに、どうして帰ってきたろう。と言って嘆いている。どうしても立派に今の心境小説であると、私は思った。今でも女の作者の中に、かげろう日記の作者のような人がいて、そうした生活をああいうふうに力強く色濃く描き出す人があったら、それこそどんなに嬉しいだろうと私は思った。紫式部、清少納言もよいが、それにも増して、まざまざと私に迫ってくるのは、その、かげろう日記の作者の姿と心とであった。京都はそういう意味で、まだまだ何遍も行ってみたい。